江東区声の広報、平成25年3月11日号、発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1。次の世代が誇れる町、江東。山崎区長が所信を表明。2。水害時安心協定、一時避難施設提供、締結。株式会社トピーレック、南砂 6-7-15。3. 区立保育園20園でスポット延長保育開始。4月1日月曜から。延長保育実施園で15分単位で利用可能。4. 文化財保護推進員講習会。江東区の歴史を一緒に学びませんか？ 5. 転入届、転出届、印鑑登録など。3月4月は窓口が混雑。時間に余裕を持って手続きを。6. 豊洲地域包括支援センター開設。3月15日金曜、在宅介護支援センターと連携し、高齢者の在宅生活を支援。7. 東日本大震災から2年、いつ起こるかわからない大地震に備え、家具類の転倒防止対策を。8. ふれあい入浴証4月更新。70歳以上の方に引き換えはがきを送付。9. 国民健康保険高齢受給者証を更新。自己負担2割の方の負担軽減を延長。10. 春から始まる新規講座受講生。各文化センター等7館で募集中。11. 環境フェア出展団体募集。楽しみながら環境を学ぶイベントにご協力を。12. ティアラ高等ジュニアバレエ団、小学4年生から高校生による華麗なバレエコンサート、5月4日土曜祝日。13. 高等シネマプラザ3月23日土曜、映画霧の旗音声ガイド付き上映会。14. 東京シティフィル公開リハーサル4月17日水曜、平成24年度文化功労者飯森泰次郎が得意の曲を指揮。15. エコックル高等環境学習プログラム。16. 高等トコトコ日和2013春配布中。17. お知らせ。18. 講座催し物。19. 保険。20. 休館休止。21. 観光所。22. その他。23. みんなで作る緑の環境都市。24. 微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。25. 区長と話そう江東区。カヌー協会の皆さんと意見交換。26. 景観シンポジウム。景観重点地区の新たな指定とみんなでつなぐ景観づくり。3月27日水曜、亀戸深川門前仲町の景観重点地区指定に向け、講演とパネルディスカッションを実施。27. 春の街歩き特別企画ツアー、川沿いの桜めぐりと木場の歴史散歩。28. フィール・ザ・ウィンド・コンサート、5月25日土曜、26日日曜、若洲公園風車の下で開催、区民50人を招待。29. 頑張る小中学生コーナー、東京都学童女子リーグ軟式野球大会優勝。30. 東京2020オリンピック・パラリンピック招致、スポーツ祭東京2013ミニ情報。31. 江東区声の広報ご利用の皆様へ、デイジー版提供開始のお知らせ。本文に入ります。1. 次の世代が誇れる町、江東。山崎区長が所信を表明。平成25年第1回区議会定例会が2月20日から開会されています。会期日程は3月28日木曜までの37日間で、平成25年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。平成25年度予算編成の大綱。日本経済は、輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に、再び景気回復へ向かうことが期待されるものの、海外景気の下振れとともに、雇用所得環境の先行き、デフレの影響等にも注意が必要であり、景気回復は未だ不透明な状況となっています。国の一般会計総額は前年度比 2.5% 増となり、過去最大の予算規模となっています。一方、新規国債発行額は税収見込み額を4年ぶりに下回るものとなりましたが、依然として国債依存型の厳しい財政状況が続いています。都の一般会計の予算規模は前年度比 1.9% 増で、5年ぶりに増となっており、政策的経費である一般歳出も前年度比 1.6% 増と3年ぶりの増となっています。また、特別区の財政運営に影響を与える都税収入は、前年度比 3.9% 増となり、当初予算ベースにおいて6年ぶりの増となっています。そのうち、法人2税については、前年度と比べて 14% の大幅な増となっていますが、依然として楽観視できる状況にありません。生活を守り、町の活気を感じる区民応援予算。本区を取り巻く財政状況についてですが、特別区民税における燃焼扶養控除の廃止や、特別区タバコ税における特管の税減異常により、区税収入は前年度比 3.7% 増と3年ぶりの増加を見込んでいます。また、特別区交付金も財源である固定資産税及び市町村民税法人分の増収が見込まれるため、3.3% の増と4年ぶりの増加を見込んでいます。このように、本区の歳入の根幹である区税、特別区交付金が増収となる状況ですが、引き続き国及び都の補助制度を積極的に活用するとともに、これまで培ってきた基金や地債による財政力を効率的かつ効果的に活用することにより、バランスの取れた予算編成が必要であると考えています。平成25年度一般会計の当初予算規模は、前年度比 2.2% 増となり、防災都市高騰の推進や、区民生活に密接な施策を着実に実行するほか、スポーツ祭東京2013の開催、観光環境施策の充実等、町の活気を創出し、区民を応援する予算として、生活を守り、町の活気を感じる区民応援予算を編成しました。予算編成にあたっては、将来に向けて安定的かつ継続的な区民サービスを提供できる強固な財政基盤を構築するため、外部評価結果を予算に反映するとともに、江東区行財政改革計画に掲げる職員定員の適正化、区民税等の徴収対策や歳入の確保に取り組むとともに、全事務事業を例外なく総点検しました。その結果、特別区債発行額を前年度比 54.5% の大幅な減とし、後年度負担を軽減するとともに、 新たな取り組み57件、事業の拡充26件の事業を予算に反映することができました。本区の重要課題と取り組み、築地市場の豊洲移転整備。昨年11月に都が豊洲新市場の施設計画と、にぎわいの場として市場に併設される千客万来施設の基本方針案を策定しました。本年1月には市場整備スケジュールの1年延期が発表され、竣工は平成27年度の予定となりました。竣工の延期は豊洲埠頭全体の開発計画等にも影響するため遺憾ではありますが、食の安全を守るために土壌汚染対策を確実に実施することは最優先であり、受け入れざるを得ないと考えています。引き続き本区との十分な協議は当然のこと、確実な土壌汚染対策、豊洲住吉間の地下鉄8号線延伸などの総合的な交通対策の実施、新市場と一体となった魅力あふれる新たな観光名所となるにぎわいの場の整備、さらに豊洲グリーンエコアイランド構想に定める環境まちづくりへの最大限の配慮などを都に対して求めていきます。中央防波堤埋め立て地の帰属。この埋め立て地は、長年にわたりゴミの終末処理をすべて負わされてきた江東区民の犠牲の上に造成された土地であることは明白です。私はこの問題を区民の皆さんに知っていただくため、昨年10月の区報一面に本区の主張を掲載しました。さらに区報への掲載をきっかけに、マスコミがこの問題を大きく取り上げ、歴史的背景の正しい認識と本区の主張の正当性がより一層区民の間に浸透したと考えています。今後もあらゆる局面で区民・区議会の理解と協力のもと、毅然とした姿勢で本区の主張の実現に向け取り組んでいきます。防災都市江東の実現。現在も様々な対応を図っていますが、来年度はさらなる充実を図るため、防災施設の整備を新たに主要事業に位置づけ、ターミナルとなる防災倉庫の整備に着手するほか、防災無線支局の増設を図るなど、防災関連施設の整備を積極的に推進していきます。さらに、帰宅困難者のための備蓄物資の見直しや、事業継続管理委員会で、職員訓練の実施などによる震災 BCP の進行管理を行い、災害対応力を強化していきます。中、BCP、事業継続計画。災害等で事業が継続できなくなるリスクを事前に想定し、優先業務や対応策などを定めた行動計画。中、終わり。民間建築物の耐震化については、特定緊急輸送道路沿道建築物を中心に、都との連携強化を図るとともに、町会等の協力を得て、各地域で開催している耐震相談会を継続する一方、新たに老朽建築物の除却助成制度を設け、地域の危険を減らし、防災力向上を目指していきます。東日本大震災により被災した新木場地区等の道路については、来年度で延長約 3.7 キロメートルの復旧工事を終了し、これにより被害の大きかった路線は概ね復旧するものと考えます。被災地への支援については、被災地には未だ多数の瓦礫が残されており、復興に向けての大きな妨げとなっています。これまで私は、清掃一部事務組合による処理だけでなく、都と区内民間事業者とのスキームによる瓦礫処理も積極的に受け入れ、被災地の復興支援に努めてきました。今後も引き続き、一日も早い被災地の復興のために瓦礫処理の支援をしていきます。本区内の被災避難者の方への支援については、 避難生活の長期化に伴い、孤立化防止が喫緊の課題となっています。今後は関係機関との連携をより一層密にし、これまで以上に避難者の方々の心身を支える継続的な支援を行っていきます。6つの重点プロジェクト。1、南部地域の総合病院整備。本事業は平成20年11月に病院整備構想を発表して以降、私の政治信条である意欲、スピード、思いやりを前面に押し立てて、全庁を挙げて取り組んできました。来年3月には、いよいよ新病院が開院を迎えます。新病院の名称は、昭和大学高等豊洲病院で、大学との事業協定に基づき、女性と子どもに優しい病院として、周産期センターや子どもセンターの充実を図るとともに、地域の中核病院として二次救急医療や災害時における拠点病院としての役割も担っていきます。新しい豊洲の町を象徴する水と緑に囲まれた病院、パークホスピタル、エコホスピタルとして、多くの区民に選ばれ信頼される病院を目指し、1年後に迫った開院に向け、引き続き着実な整備を図っていきます。2. 仮称シビックセンターの整備。区南部地域における急激な人口増に対応するため、出張所、文化センター、図書館などの機能を備え、区民が集い意向にふさわしい施設を新たに整備するものです。出張所は、戸籍や子ども関係の手続きなど、窓口業務の拡充を検討しています。文化センターは、新たに300席のホールを整備するほか、会議室等を増設します。図書館は、規模を拡大し、蔵書数を増やすとともに、子どもたちがくつろいで読書を楽しめる空間を設けます。また、災害時の備えとして防災倉庫を整備します。平成27年4月オープンに向けて、着実に整備を進めていきます。3. 緑化・温暖化対策の推進。江東区 CIG ビジョンをもとに、緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指していきます。また、地域のシンボルや誇りとなる緑を推薦・検証する江東区の森オンラインフォトコンテストを開催し、暮らしや街に根ざした緑を育んでいきます。温暖化対策では、区内河川を活用したマイクロ水力発電の導入に向けた調査・検証を実施します。23区初の取り組みで、設置が可能となれば、本区の新たな環境のシンボル施設として、大きな期待が寄せられます。4. 子育て・教育環境の整備。私の区長就任以降、保育所は6年間で約3700人の定員増を図りました。しかし、昨年6月の新砂保育園開設後も、待機児童数は224人を数える状況で、今後も認可認証保育所の整備を中心に、待機児童の解消を目指していきます。また、23区初となる保育送迎ステーションを視野に入れ、その効果を検証するための調査を来年度進めていく予定です。平成30年度開設に向け、仮称第二有明小学校の新築設計を行います。また、第一亀井戸小有明小の増築設計を行い、第二辰巳小浅間立川小の増築工事に着手します。放課後支援事業では、高等キッズクラブを来年度新たに5校で開始し、平成31年度までにすべての小学校に設置していきます。5. 高齢者・障害者関連施設の整備。区内15カ所目となる特別養護老人ホームの整備を、塩浜1丁目において着手するとともに、認知症高齢者グループホームの整備も進めます。 旧三大省跡地の特用には、区内3カ所目となる都市型経費老人ホームを併設し、低所得高齢者の住まい対策を図るとともに、区内初の介護専用型ケアハウスを併設します。障害者関連施設については、地域生活移行への基盤となるグループホーム・ケアホームの整備を推進していきます。6. 南北交通の利便性の向上。地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸に向け、学識経験者、国、都、東京地下鉄株式会社等で構成される東京8号線事業化検討委員会で整備計画案の最終調整を進めています。今後は委員会で取りまとめる整備計画案をもとに実現に向けた関係機関との具体的協議調整に入っていきます。また、建設基金の積み立てを継続し、早期整備に向けた積極姿勢を関係機関に強く訴えていきます。水と緑豊かな地球環境に優しい町。旧中川川の駅を整備。3月16日土曜に開業し、都内初となる水陸両用バスが運行します。水辺の散策やカヌー等の利用者の休憩活動場所として、また観光拠点として、内外に水彩都市高騰をアピールしつつ、地域の活性化も推進していきます。仮称、新大島公園の整備。大島7丁目に仮称、新大島公園を整備します。高齢者が地域の人々と触れ合えるように、健康遊具や幼児用遊具のほか、地元の皆さんの要望を受けた芝生広場や公園が見渡せるステージを設置します。現在リニューアル工事中の立川河川敷公園に、フットサル場とキャッチボール広場を各4面新設します。このほか、全面改修を4円、小規模改修を8円で実施します。水辺の散歩道、潮風の散歩道、完成。平久川のしぐれ橋から平久橋間の水辺の散歩道と、砂町運河の潮見さざ波公園南から七枝橋間の潮風の散歩道がそれぞれ完成します。仮称、江東区エコポイント制度。環境に優しい街づくりの一環として、区民事業者で構成するエコポイントモニターを設けて実証実験を行うとともに、その検証をエコライフ協議会で実施していきます。清掃リサイクル事業では、使用済み小型電子機器リサイクル法に基づき、区内21カ所に設置した回収ボックスで拠点回収を行い、5R の一層の推進を図っていきます。中 5R リデュース、ゴミを減らす。リユース、再利用する。リサイクル、再び資源として利用する。リフューズ、不要なものは買わない。リペア、修理して長く使い続ける。中終わり。未来を担う子どもを育む町。スポット延長保育を実施。保護者の急な残業等に対応できるように、現在延長保育を実施している区立保育園20円全園で、4月からスポット延長保育を実施します。また、育児に不慣れで悩みを抱えがちな保護者のお宅に、ボランティアが訪問し、悩みを伺いながら元気づけ支援する、家庭訪問型子育て支援に取り組みます。これは、区内で民間有志の方々が自主的に活動してきた事業を、区民共同事業として新たに実施するものです。児童虐待への取り組みでは、平成19年に発行した虐待防止マニュアルを改訂するとともに、子育てハンドブックにモバイル機能との連携を新たに加え、改訂していきます。高等学びスタンダード取り組み開始。 高等学びスタンダードの取り組みが全校で始まります。学び方、算数、体力の各スタンダードをもとに子どもの学力、体力を向上させます。またいじめ不登校の早期発見対応のためスクールカウンセラーの配置拡充などを図っていきます。通学路の安全対策では関係者が合同で通学路の緊急点検を実施しました。今後は関係機関で危険箇所に応じた安全対策を行い、児童の安全確保に努めていきます。区民の力で築く元気に輝く町。中小企業を資金面から支援。展示会出展費用や環境認証取得費用等の助成を拡充し、中小企業の販路開拓の支援を図るとともに、商店街活性化のための各種補助事業を効果的に展開していきます。また、新たな施策展開を図るため、区内産業の実態調査を実施します。就労対策では、中小企業と若年者を結びつけるマッチング事業のさらなる充実を図り、中小企業の若手人材確保を支援します。スポーツ祭東京2013、区内4競技を円滑に運営。大会開催を通じて一層のスポーツ振興と地域の連帯感醸成が図れるよう、区民関係団体と一体となって取り組んでいきます。IC 図書館システムを導入。IC タグ、中、電波を受けて働く小型の電子装置の一つ。中終わり。IC タグに対応した IC 図書館システムを導入し、図書資料の無断持ち出し防止対策を図るほか、貸し出し手続きの簡素化やプライバシー保護など、利用者サービスのより一層の向上を目指していきます。男女共同参画社会の実現。配偶者暴力相談支援センターの機能を整備し、DV 被害者支援を充実させます。中、DV、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力。中、終わり。地域特性を生かした観光メニューを充実。水彩都市高等の地域特性を生かした秋雲観光や文化観光ガイドなど、高等区ならではの観光メニューのさらなる充実を図ります。加えて、新たに発足する高等区観光協会と歩調を合わせた観光推進体制を構築し、区全体の観光振興を積極的に進めていきます。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる町。新たな健康増進計画、食育推進計画を策定。新計画の目標は、国や都の健康課題を区の実情に合わせて、また区の行っている健康審査・検診、健康センターでの健康増進事業などに関連づけて、実現可能なものを設定します。すべてのがん検診に利用者一部負担金を導入。各種がん検診では受益者負担の適正化及び今後の事業展開を見据え、すべてのがん検診に一部負担金を導入します。一部負担金は検診単価の1割相当額とし、新たに減免など低所得者対策も図っていきます。食の安全については、区独自に導入した測定器による放射性物質の検査や、食中毒の予防対策などを実施していきます。深川南県域に地域包括支援センターを開設。本年度中に深川南県域に、区内8カ所目の地域包括支援センターを開設し、高齢者の総合相談窓口の拡充を図ります。さらに、地域包括支援センターに併設する 在宅介護支援センターを一体化することで、高齢者に分かりやすく利用しやすい施設となるよう努めていきます。また、認知症の高齢者とその家族支援のため、医療介護連携の体制づくりを進めるとともに、判断能力が十分でない人が地域で安心して生活できるよう、権利擁護推進事業の促進に努めます。障害者の方へ緊急時のヘルプカードを作成。障害のある方々に対し、緊急連絡先や必要な支援内容が記載されたヘルプカードを、都のガイドラインに沿って新たに作成・配布します。また、江東区障害者虐待防止センターでは、虐待に関する相談や通報への迅速な対応を、虐待防止に関する広報に努めていきます。さらに、地震による迅速な避難が困難な高齢者や重度障害者のため、住宅の倒壊から身を守る防災ベッドの設置費用の一部助成制度を開始し、事業効果を検証していきます。住みよさを実感できる世界に誇れる街。亀戸門中を景観重点地区に。亀戸門前仲町地区内に新たな景観重点地区を指定します。子ども景観フォトコンテスト等を実施し、PR や景観形成に向けた意識・機運の醸成を進め、区民の皆さんの自主的な取り組みを誘導していきます。コミュニティサイクル実証実験。昨年11月にスタートし、都内最大規模の試みとして順調に利用者数を伸ばしています。今後、区民や区を訪れた観光客の方々などにも利用しやすい運営を目指し、本格実施に向けての検討を鋭意進めていきます。高齢者向け民間賃貸住宅情報提供窓口。窓口での住宅斡旋等において着実に成果を上げており、今後も不動産事業者や貸主への事業周知などにより、高齢者等で住宅確保に特に配慮を要する方への居住支援に努めていきます。都市計画道路の整備、無電柱化の推進。補助115号線の用地取得を目指すとともに、周辺環境との質の高い空間を創出するため、都と協議を進めていきます。無電柱化については、亀戸香取勝運商店街及び昭和大学高等豊洲病院の整備に合わせ、計画的に進めていきます。橋梁の改修では、平野橋の架け替えに着手します。豊洲駅前広場地下に2000台の自転車駐車場を整備。自転車対策については、豊洲駅前広場の地下空間を活用し、2000台収容の自転車駐車場の建設に着手します。また、自転車走行空間のネットワークに向け、都とも連携し、自転車利用環境整備に努めるとともに、ルールやマナーの向上、事故防止に向け、取り組みを強めていきます。長期計画の実現に向けて、共同の取り組み、行財政改革を推進。共同の取り組みを一層推進するため、コミュニティ活動支援サイトの充実や、新たに採択した家庭訪問型子育て支援事業を着実に実施するとともに、市民活動団体と行政との仲介となる中間支援組織について検討を進めていきます。行財政運営にあたっては、江東区行財政改革計画を着実に推進しつつ、外部評価を活用した事業見直しや新たな施策の創出などを通し、長期計画の着実な推進を図っていきます。また、安定的な財政基盤の確立に向け、区税等に新たな収納方法を導入し、 収納機会の拡大を図ります。2020年オリンピック・パラリンピック招致。オリンピック・パラリンピックの開催は、スポーツ振興や国際親善だけでなく、東日本大震災への復興支援に感謝を示す絶好の機会となるものです。何よりスポーツには、人々に大きな感動や夢をもたらす力があります。私は次世代を担う子どもたちに、この感動を間近で体験し、夢や希望を持ってもらいたいと願っています。区民の皆さんや招致議員連盟、区内事業者をはじめとする関係者のご協力により、開催機運を一層盛り上げ、東京招致に全力を尽くしていきます。私は基本構想に掲げる世界に誇れる街、未来の子どもたちに美しい街を残すため、48万区民の信頼と負託に、意欲とスピードと思いやりを持って応え、区政運営に邁進していきます。2、水害時安心協定、一時避難施設提供、締結、株式会社トピーレック、南砂 6-7-15、2月13日、区は株式会社トピーレックと、津波等の水害時における一時避難施設としての使用に関する安心協定を締結しました。これは、区内で津波等の大規模な水害が発生した際、株式会社トピーレックの管理する南砂 6-7-15 トピレックプラザ内にあるイオン館立体駐車場4階以上のフロアを一時避難施設として提供していただくものです。写真があります。株式会社トピーレックの高木隆久社長とともに協定書を手にする山崎区長。問い合わせ先、防災課防災担当、電話 3647-9588。 3. 区立保育園20円でスポット延長保育開始、4月1日月曜から。延長保育実施園で15分単位で利用可能。区立保育園では現在20円で延長保育を実施しています。延長保育の定員は20人ですが、定員に空きがある場合などに、その空きを1日単位で利用できるスポット延長保育を導入し、急な残業により通常の保育時間を超えてしまう、仕事が忙しい時期だけ利用したい、などのご要望にお答えします。スポット延長保育には、事前申し込みと当日申し込みがあります。スポット延長保育の利用枠については、区ホームページ及び延長保育実施園へご確認ください。日時、月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始を除く、午後6時30分から7時30分。場所、次の通り。区立保育園延長保育実施園。園名、電話番号の順に読みます。森下 3-14-6、電話 3635-1537、 白川 1-7-1、 電話 3641-1198、 古石場 2-14-1-102、 電話 3643-0593、 塩浜 2-6-3、 電話 3645-6014、 辰巳 1-10-81-101、 電話 3521-3263、 東洋 1-23-12、 これは仮設園舎の住所です。電話 3647-8458。亀戸 7-57-8-107、電話 3684-4386。 亀戸 1-24-6、電話 03-3685-2883 若葉大島 9-7-8-101 電話 3682-1461 大島第二大島 4-1-6-130 電話 3685-6059 大島第三大島 6-1-6-130 電話 3685-9091 大島第四大島 8-12-20-101 電話 3685-7471 大島第五大島 4-21-3-101 電話 3637-0464 小名木川第二北砂 5-20-3-101 電話 3647-9137 亀高北砂 5-20-9-101 電話 3647-9138 亀高第二北砂 5-20-10-101 電話 3648-9371 東砂第三東砂 1-5-3-101 電話 3640-6447 南砂第一南砂 3-14-6 これは仮設園舎の住所です。電話 3644-1706南砂第4、南砂 2-3-4-101 電話 3649-2143 上東、南砂 7-9-11 電話 3646-7087 以上です。対象、延長保育を実施している保育園で月決め延長保育利用をしていない1歳児クラス以上の園児。申し込み順、費用15分100円、利用方法、事前申し込み、各保育園にある申し込み書、区ホームページからも入手かに記入して実施保育園へ提出。当日申し込み、電話で当日午前10時から午後4時に実施保育園へ。問い合わせ先、各保育園または保育課保育係、電話 3647-9094。
4. 文化財保護推進員講習会。江東区の歴史を一緒に学びませんか？区に長く住んでいるが地元のことをよく知らない。引っ越してきたばかりなので区のことを学びたい。区の歴史や身近な文化財に親しみたいなど、自分の住んでいる町についてもっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や身近にある文化財について学ぶ講義のほか、文化財巡りや有形文化財の計測、拓本採取など実践的な屋外実習も行います。また、区外の博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など、博物館の裏側を見学できます。この機会に江東区の歴史と貴重な文化財を保護する仕組みを学んでみませんか？日時内容次の通り、全18回、午後6時30分から8時30分、土曜日曜は日中。講習日、5月15日水曜、内容、開講式、江東区の歴史1。5月22日水曜、29日水曜、6月12日水曜、16日日曜、江東区の歴史2から5。6月26日水曜、30日日曜、博物館、資料館の利用1、2。7月3日水曜、文化財の種類と保護。9月4日水曜、7日土曜、18日水曜、有形文化財の調査1から3。9月25日水曜、10月9日水曜、23日水曜、江東区の文化財1から3。10月2日水曜、文化財講演会。11月13日水曜、20日水曜、 資料の読み方1、2。11月27日水曜、文化財保護の現状、修了式。場所、教育センター、東洋 2-3-6。ただし、内容により会場が変更。対象定員、全18回のうち8割以上受講可能な区内在住の方30人、抽選。費用2000円、資料代。なお、別途実費がかかります。締め切り日、4月9日火曜必着。申し込み、往復はがきに、口座名、住所、氏名、年齢、電話番号、応募動機を記入し、郵便番号 135-8383、区役所文化観光課文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話3647-9819。5、転入届、提出届、印鑑登録など、3月4月は窓口が混雑。時間に余裕を持って手続きを。引っ越しする方は住民移動の手続きが必要です。区役所本庁舎で手続きする際は、混雑予想カレンダーを参考に、時間に余裕を持ってお越しください。混雑予想カレンダーは記事の最後で読みます。一部、介護認定や児童手当、外国人の国外からの転入等を除き、出張所でも手続きできます。なお、引っ越しに伴い、別表1の事項も手続きが必要な場合があります。詳細は各担当課にお問い合わせください。別表1、住民移動の届け入れとともに必要な手続き。手続き内容、国民健康保険の届け入れ、担当課、医療保険課資格相談係、電話3647-3167。後期高齢者医療の資格等に関すること、医療保険課資格相談係、電話3647-3167。国民年金の住所変更、区民課年金係、電話3647-1131。要介護認定等に関すること、介護保険課認定係、電話3647-9496。児童手当等、子ども医療費助成等の手続き、子育て支援課給付係、電話3647-4754。区立幼稚園、小中学校、就学通知等の手続き、学務課学事係、電話3647-9174。転入、転出等の届け入れ。届け入れは、区役所及び各出張所で受け付けます。届け入れの際は、本人確認ができる身分証明書等を必ずお持ちください。別表2、届け入れが必要な場合及び必要な書類等。区分、届け入れが必要な場合、届け入れの期間、届け入れに必要な書類の順に読みます。区分、転入届、届け入れが必要な場合、他の区市町村から区内に住所を移した。届け入れの期間、引っ越しが終了した日から14日以内。届け入れに必要な書類、転出証明書、同住所に住民登録している方がいる場合は新述書。なお、該当する方は、外国人、引っ越した世帯全員の外国人登録証もしくは在留カード、児童手当、課税証明書、後期高齢者医療、負担区分等証明、介護保険、受給資格証明書など。転出届、他の区市町村に住所を移す、引っ越しをする前、該当する方は、国民健康保険証、高齢受給者証、乳幼児医療証、後期高齢者医療非保険者証など、 外国人の方は世帯全員の外国人登録証もしくは在留カード。転居届、区内で住所を移した。引っ越しが終了した日から14日以内。該当する方は、国民健康保険証、高齢受給者証、乳幼児医療証、後期高齢者医療被保険者証など、外国人の方は世帯全員の外国人登録証もしくは在留カード。世帯変更届。世帯主が変更、世帯が分離、合併、変更。変更のあった日から14日以内。該当する方は、国民健康保険証、高齢受給者証、乳幼児医療証、後期高齢者医療被保険者証など、外国人の方は世帯全員の外国人登録証もしくは在留カード。その他、国外へ1年以上行く、国外へ行く前、該当する方は国民健康保険証、高齢受給者証、乳幼児医療証、後期高齢者医療被保険者証など、外国人の方は世帯全員の外国人登録証もしくは在留カード。その他、国外から帰国。帰国してから14日以内。日本国籍の方はパスポート、戸籍謄本、戸籍の不表。外国籍の方は在留カード、パスポート。印鑑登録。江東区に住民登録をしている方、15歳未満の方、成年非後見人の方を除く、は印鑑登録ができます。江東区に転入した方は、転入の日をもって申請できます。手続きは、本人が登録する印鑑を持参し、各出張所、区役所で行ってください。登録が即日完了するのは、観光所発行の写真付きで有効期限内の身分証明書、運転免許証、パスポート等をお持ちの方、および保証人による保証の登録のみです。それ以外の書類、保険証やキャッシュカード等による本人確認の場合は数日かかります。代理人が印鑑登録する方は委任状が必要です。詳細は事前にお問い合わせください。問い合わせ先、区民課住民記録係、出張所。区役所窓口業務時間拡大、毎週水曜夜間、日曜月1回。区役所本庁舎では、毎週水曜午後7時まで窓口開設時間を延長しています。また、3月に限り、第4日曜、3月24日、4月から2月は第3日曜に、日曜窓口を開設しています。取扱い業務はホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ先、各担当課。臨時窓口開設。区役所本庁舎、豊洲出張所、3月30日土曜のみ、では、住所の移動手続きや証明書発行など、窓口業務について、土曜日曜の臨時窓口を開設します。なお、住民基本台帳カードを使用して特例による転出及び転入、旧住所の自治体で転出証明書が交付されず、住基カードを使用して手続きを案内された方、他の区市町村や関係機関に確認等が必要な業務については、お取り扱いできない場合がありますので、事前にお問い合わせください。日時、3月30日土曜、31日日曜、4月7日日曜、午前9時から午後4時。窓口混雑予想カレンダー、本庁舎。混雑予想の度合いを3つに区分しています。非常に混雑。非常に混雑が予想されます。番号札を引いてから手続き終了までに、おおよそ4時間。3月24日日曜、25日月曜、27日水曜、28日木曜、29日金曜、4月1日月曜、7日日曜、12日金曜、21日日曜。 特に混雑。特に混雑が予想されます。番号札を引いてから手続き終了までにおおよそ3時間。3月11日月曜、15日金曜、18日月曜、21日木曜、26日火曜、4月2日火曜、5日金曜、8日月曜、9日火曜、10日水曜、11日木曜、15日月曜、30日火曜、5月1日水曜、2日木曜。混雑。混雑が予想。番号札を引いてから手続き終了までにおおよそ2時間。3月19日火曜、22日金曜、30日土曜、31日日曜、4月3日水曜、4日木曜、17日水曜、18日木曜、19日金曜、22日月曜、24日水曜、26日金曜。平長日。3月16日土曜、17日日曜、23日土曜、4月6日土曜、13日土曜、14日日曜、20日土曜、27日土曜、28日日曜、29日月曜、5月3日金曜、4日土曜。なお、印がない日も混雑状態によりお待ちいただくことがあります。ご了承ください。区役所及び各出張所の問い合わせ先。区民課住民記録係、区役所2階3番、電話3647-3162、白川出張所、白川 1-3-28、深川江戸資料館内、電話3642-4456、富岡出張所、富岡 1-16-12、電話3642-8306、豊洲出張所、豊洲 5-5-1-101、豊洲シエルタワー1階、電話3531-6316、小松橋出張所、扇橋 2-1-5、電話5606-5581、亀戸出張所、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ1階、電話3683-3734、大島出張所、大島 4-5-1、総合区民センター2階、電話3637-2451、砂町出張所、北砂 4-7-3、電話3644-2181、南砂出張所、南砂 6-8-3、電話3640-5355、6. 豊洲地域包括支援センター開設、3月15日金曜。在宅介護支援センターと連携し、高齢者の在宅生活を支援。豊洲地域包括支援センターを3月15日金曜、豊洲4丁目、豊洲 4-1-1、豊洲ピア21、802号室に開設します。区内8カ所目となる地域包括支援センターで、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるよう支援を行います。担当地域は、枝川1丁目、辰巳1丁目、豊洲、篠ノ目、有明、青海です。該当地域の方は、東洋地域包括支援センターからサービスを引き継ぎます。なお、地域包括支援センターは、専門的な知識を持つ職員が、地域の高齢者の保健・福祉の向上、虐待等への対応、介護予防ケアマネジメントなどを総合的に行う施設です。豊洲地域包括支援センター連絡先、電話5859-0566、問い合わせ先、高齢者支援課地域福祉係、電話3647-9468。 7. 東日本大震災から2年。 いつ起こるかわからない大地震に備え、家具類の転倒防止対策を。大地震が発生すると、家具の転倒やガラス片の飛散が怪我の大きな要因となります。これらの被害は、転倒防止器具や飛散防止フィルムの取り付けなどの事前の対策により防ぐことができます。ご家庭や事業所の防災対策を行う絶好の機会ですので、ぜひ取り組んでください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話3647-9587。8、ふれあい入浴証4月更新、70歳以上の方に引き換えはがきを送付。70歳以上の方に3月中旬にふれあい入浴証引き換えはがきをお送りします。4月以降、浴場組合加入の公衆浴場、銭湯の番台、フロントで、ふれあい入浴証と交換してください。今後70歳になられる方については、誕生月の前月までに引き換えはがきをお送りします。適用期間、4月1日月曜から平成28年3月末日、3年間、紛失にご注意ください。利用料金200円、利用時に入浴証を提示。問い合わせ先、高齢者支援課高齢者支援係、電話3647-4541。 9. 国民健康保険高齢受給者証を更新。自己負担2割の方の負担軽減を延長。70歳から74歳の方には、医療機関での自己負担の割合を示す、高齢受給者証をお渡ししています。負担の割合は、平成24年度の住民税課税所得金額により、2割または3割となっています。2割負担の方は、国の軽減措置の延長により、4月以降も実際の負担は1割となります。新受給者証を3月下旬に送付。一部負担金の割合の欄に2割、ただし平成25年3月31日まで1割となっている受給者証をお持ちの方には2割、ただし平成25年7月31日まで1割と表示した新しい受給者証を3月下旬にお送りします。有効期限に変更はありません。旧受給者証は4月以降に裁断して破棄していただくか、医療保険課、区役所2階7番、または出張所にお返しください。なお、一部負担金の割合が3割となっている方は、引き続きその受給者証をお使いください。問い合わせ先、医療保険課資格相談係、電話3647-3167、ファクス3647-8443。 10. 春から始まる新規講座受講生、各文化センター等7館で募集中。区内各文化センターと総合区民センターでは、この春から始まる新規講座の受講生を募集中です。絵画、散策、語学などのほか、親子で参加できる講座など多彩なジャンルの107講座を開講予定です。なお、江東区文化センターは現在改修工事に伴い休館中のため募集はありません。募集内容は新聞折り込み等でお届けしているカルチャーナビ江東3月号、3月10日発行でご案内しています。区内公共施設や駅でも入手できます。募集の締め切りは3月24日日曜必着分までです。問い合わせ先、各文化センター等へ。森下文化センター、森下 3-12-17、電話 5600-8666。古石場文化センター、古石場 2-13-2、電話 5620-0224。豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、電話 3536-5061。 亀戸文化センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ5階、電話 5626-2121。東大島文化センター、大島 8-33-9、電話 3681-6331。砂町文化センター、北砂 5-1-7、電話 3640-1751。総合区民センター、大島 4-5-1、電話 3637-2261。11、環境フェア、出展団体募集。楽しみながら環境を学ぶイベントにご協力を。環境月間にちなみ、6月2日日曜にエコックル高等で環境フェアを開催します。環境について楽しみながら学び考えることのできる、この参加体験型イベントへの出展企業やグループなどを募集します。飲食物の販売も可能です。募集数5ブース程度、内容により選考。出展資格、出展内容が営利目的でないこと、環境フェアの趣旨に賛同いただけること、詳細は募集要領参照。出展料無料。区画1団体1テント、2件かける3件程度。なお内容により半分に調整する場合あり。締め切り日3月27日水曜必着。申し込み、エコックル高等窓口にある申し込み用紙、区ホームページからも入手可。に必要事項を記入し、郵便番号 135-0052、塩見 1-29-7、エコックル高等、江東区環境フェア事務局へ。問い合わせ先、エコックル高等、電話 3644-7130。12、ティアラ高等ジュニアバレエ団、小学4年生から高校生による華麗なバレエコンサート、5月4日土曜祝日。ティアラ高等が主催するジュニアバレエ教室の小学4年生から高校生による公演です。第1部は幕開けを飾る華麗なるブリリアントプロローグ。第2部は童話の世界を描いた不思議の国のアリス。第3部は古典バレエパキータより組曲をお届けします。どうぞお楽しみください。日時、5月4日土曜祝日、午後3時開演。なお、音楽は録音を使用。場所、ティアラ高等大ホール、住吉 2-28-36。対象、4歳以上の方、申し込み順。費用、全席指定2000円。一時保育、未就学児、有料、要申し込み。なお、詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、ティアラ高等チケットサービス。電話 5624-3333。13、高等シネマプラザ、3月23日土曜。映画霧の旗、音声ガイド付き上映会。音声ガイド付きで、山田洋次監督の霧の旗、1965年を上映します。映画音声ガイドとは、目の不自由な人の映画鑑賞を音声によって手助けするもので、映画の登場人物の動作や場面状況を、元々のセリフや想像の邪魔にならないように配慮しながらシナリオ化し、上映時に小型 FM ラジオを通してナレーションを流します。音声ガイドはボランティアグループ高等シネマアイが制作しています。音声ガイドをご利用の場合は、イヤホン付きの小型 FM ラジオをお持ちください。若干貸し出しあり。興味をお持ちの方なら、どなたでも聞くことができます。日時、3月23日土曜、昼の部午後2時開演、夜の部午後6時開演。場所、 古石場文化センター大研修室、古石場 2-13-2、定員各20人、申し込み順。費用、全席自由500円、付き添いの方も同額。なお、音声ガイドご利用の方はお申し出ください。監督、山田洋次。出演、倍賞千恵子、滝沢治、露口茂ほか。問い合わせ先、古石場文化センター、電話 5620-0224。14、東京シティフィル公開リハーサル、4月17日水曜。平成24年度文化功労者、飯森泰次郎が得意の曲を指揮。東京シティフィルハーモニック管弦楽団演奏会のリハーサルを、区民の皆さんに無料公開します。今回は、平成24年度文化功労者に選ばれた、東京シティフィル景観名誉指揮者の飯森泰次郎指揮でお送りする演奏会の直前リハーサルです。クラシックの名曲が作られていく過程をどうぞお楽しみください。日時、4月17日水曜、午後3時20分から午後5時30分、予定。ただし、途中入場はできない場合があります。場所、ティアラ高等大ホール、住吉 2-28-36。対象定員、区内在住、在勤、在学の方400人、申し込み順。費用、無料。曲目、モーツァルト、ピアノ協奏曲第21番、ブルックナー、交響曲第5番のいずれか。申し込み、3月15日金曜から電話でティアラ高等。電話、5624-3333。15、エコックル高等環境学習プログラム、4月。春の自然を楽しもう。もうすぐ新年度のスタートです。春を待っていた植物や動物たちも活動を開始します。エコックル高等のエコ講座や観察会に参加してエコライフを始めましょう。日時、内容、次の通り。事業名、日程、内容、対象、定員の順に読みます。事業名、春の公園で自然と触れ合おう。日程、4月14日日曜、9時30分から12時。内容、仙台堀川公園で自然観察をします。春を探しに行きましょう。集合、江東区役所前。費用、無料。対象、定員。どなたでも30人。申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴。もっと知りたい白髪染め、植物 100% ヘナ。4月14日日曜、13時30分から15時40分。ヘナは植物由来の白髪染めです。髪質が蘇る魅力と効能を学びます。費用300円。持ち物、筆記用具。16歳以上15人、申し込み順。佐々木宏のワクワク生き物探検隊、スポット。4月14日日曜、9時30分から12時。自然案内のプロが身近な自然のお話をして、みんなでビオトープなどを観察します。費用無料。講師、佐々木宏、プロナチュラリスト。小学生とその保護者20組40人、申し込み順。川の水質を調べてみよう。4月20日土曜、13時30分から15時30分。水の汚れってどんな風にして調べるのかな？砂町運河の水で水質検査をしてみよう。費用無料。小学生12人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴、幼児同伴か。小座布団作りと布団手入れ法。4月20日土曜、13時30分から16時。繰り返し使えるエコなリサイクル綿で 小座布団45cm×45cm を作ります。費用500円。持ち物、小バサミ、三角巾、持ち帰り用袋。16歳以上15人、申し込み順。よく走るソーラーカー工作。4月28日日曜、13時30分から15時30分。太陽電池を使ったソーラーカーを組み立てて走らせてみよう。費用1500円。小学3年生以上20人、申し込み順。特に記載のない事業は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はご遠慮ください。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。申し込み、3月15日金曜9時から、電話でエコックル高等、電話3644-7130。
16、高等とことこ日和2013春配布中。地域の魅力を味わえる街歩きガイドツアー紹介のほか、3月から5月の区内イベント情報など、江東区をとことこ巡りたくなる情報が満載です。今年の春も下町江東は観光イベントが目白押し、ぜひお誘い合わせの上お越しください。配布場所、江東情報ステーション区役所2階、文化観光課区役所4階33番、各出張所、各文化センター、区内宿泊施設など、問い合わせ先、文化観光課観光推進係、電話3647-3312。17、お知らせ。エンジョイクラブ学習支援者募集。軽度の知的障害者の余暇活動を支援するサークル活動エンジョイクラブの学習支援者を募集します。日時、第1、第3日曜、第2、第4日曜、第1、第3土曜、第2、第4土曜のいずれか、年20回。場所、教育センター、東洋 2-3-6、青少年センター、亀井戸 7-41-16、ほか。対象、定員。知的障害者支援に理解と熱意のある方。パソコン、和太鼓、スポーツ、料理、手工芸などの支援が可能な方。若干名。選考、謝礼あり。内容、軽度知的障害者の余暇活動支援。遠足、レクリエーション大会などの引率など。締め切り日、3月21日、木曜、必着。申し込み。電話で申し込みの上、履歴書を障害者支援課障害者支援係に郵送または持参。電話3647-4950。男女共同参画審議会傍聴できます。日時3月26日火曜10時から。場所男女共同参画推進センター3階第1、第2研修室。扇橋 3-22-2 パルシティ高等内。定員5人。区民の方を優先し、抽選。申し込み。当日9時45分までに直接会場へ。問い合わせ先。男女共同参画推進センター。男女共同参画担当。電話。3647-1163。区民交通障害保険。申し込みは3月29日まで。平成25年度分。保険期間。平成25年4月1日月曜0時から。平成26年3月31日月曜24時の加入受付を行っています。4月1日以降、年度途中での加入はできません。新規で加入を希望される方、まだ更新手続きがお済みでない方は、お早めに手続きをしてください。 引受保険会社、株式会社損害保険ジャパン東京、公務開発部営業開発課、電話 3349-6018。 締め切り日、1、区内金融機関、ゆうちょ銀行郵便局、3月22日、金曜。2、地域振興課、区役所4階26番、3月29日、金曜。申し込み、区内金融機関、ゆうちょ銀行郵便局、地域振興課の窓口にある申し込み書に必要事項を記入し、保険料を添えて各窓口で、問い合わせ先、地域振興課地域振興係、電話 3647-4962。 国民健康保険料、納期限は各月末日。保険料は納期限各月末日を守って納付するようお願いします。納期を過ぎても保険料を納めていただけないときは、督促状や催告書で未納分をお知らせし、指定した日までに納めていただくようお願いしています。特別な事情がなく滞納が続きますと、法令に基づき保険証の有効期間を短縮したり、資産・財産の差し押さえなどの滞納処分をすることがあります。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話 3647-3169、 ファックス 3647-8443。 滞納処分に関する問い合わせ先、医療保険課滞納整理係、電話 3647-9278。 東洋区民館、4月2日火曜から21日日曜分の施設利用抽選会、日時、3月22日金曜8時30分から、電話申し込み13時から、月曜祝日は休館。場所、東洋区民館4階ホール、東洋 3-1-2。 4月23日火曜分以降の申し込みは、1ヶ月前の8時30分から、1階事務室。問い合わせ先、3月19日火曜まで、区民課区民係、電話 3647-8406。 3月21日木曜から、東洋区民館、電話 3645-8651。 塩見定休場の利用再開、改修工事終了に伴い、塩見定休場は4月20日土曜から利用再開予定です。4月分、4月20日から30日の施設申し込みは、3月20日水曜祝日9時からスポーツネットで行えます。問い合わせ先、スポーツ振興課スポーツ振興係、電話 3647-4887。 赤い羽共同募金にご協力ありがとうございました。平成24年度赤い羽共同募金運動は、区民の皆さんの深いご理解とご協力により、15216452円の募金が寄せられました。いただいた募金は、今月の東京都共同募金会理事会で配分先を決定し、障害のある方や子どもたちの施設、団体の福祉活動に役立たせていただきます。ご支援とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。共済、共同募金深川地区協力会、共同募金城東地区協力会、問い合わせ先、社会福祉協議会福祉サービス課、電話 3647-1898。 18、講座、催し物。初心者向け料理講座、男の厨房入門コース。料理初心者の方向け入門コースです。グループで数品の料理に挑戦し、1回目は卵焼き、2回目は生姜焼きを中心に、ご飯の炊き方、基本的な野菜の切り方、 出汁の取り方などを学びます。日時、4月13日、5月11日、土曜全2回、10時から12時30分。場所、男女共同参画推進センター、3階、調理実習室、扇橋、3-22-2、パルシティ高等内。対象定員、全2回参加できる男性24人。未受講者を優先して抽選。費用、教材費1000円、全2回分。一時保育、1歳6ヶ月から就学前児童。無料、申し込み時要予約。締め切り日、3月27日、水曜、必着。申し込み、電話、窓口、またはファクスに。1、口座名。2、氏名、振り仮名。3、生まれ年。4、性別。5、郵便番号、住所。6、電話番号。7、ファクス番号。8、保育希望の有無。希望の場合は、お子さんの氏名、生年月日、性別、さくらんぼ保育室利用経験の有無も、記入し、男女共同参画推進センターへ。電話、5683-0341。ファクス、5683-0340。佐々木博士のワクワク生き物探検隊。自然や環境をテーマにした講演や執筆、テレビやラジオの解説で活躍中のプロナチュラリスト、自然案内人、佐々木博さんと一緒に、身近な自然を観察する親子講座を行います。施設内のビオトープや近隣の公園へ出かけ、五感を活かしながら親子で楽しく自然を探検しませんか？連続参加できない場合は、各月に募集するスポット参加に申し込みできます。日時、4月14日、5月12日、6月9日、23日、7月14日、日曜全5回、9時30分から12時。初回は9時から。6月23日は8時40分から17時を予定。区外で観察会。場所、エコックル高等、近隣の公園、ほか。対象、定員。小学生とその保護者、20組。未就学児の同伴、不可。費用、750円、バス代。締め切り日、3月25日、月曜、必着。区民を優先し、抽選。当選者のみ通知。申し込み。はがきに。1、口座名、生き物探検隊連続参加。2、郵便番号、住所。3、参加者名。4、学年。5、保護者名。6、電話番号を記入し。郵便番号、135-0052、潮見、1-29-7、エコックル高等へ。電話、3644-7130。なお、区ホームページからも申し込みできます。エコックル田んぼお米作り体験。エコックル高等のとても小さな田んぼ、約20平方メートルで、お米作りを体験し、稲や生き物を観察します。日時、4月21日、5月12日、26日、7月7日、8月18日、9月8日、29日、10月27日、11月10日、日曜全9回、10時から12時。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。対象、定員。小学生とその親子、15組30人、申し込み順。費用、無料。申し込み、3月15日金曜9時から電話で、エコックル高等。電話、3644-7130。児童会館、スポーツ吹き矢、ベビーマッサージ。1、スポーツ吹き矢。 健康にも良い正しい呼吸法で吹き矢を楽しみましょう。日時、3月16日土曜、14時から15時30分。場所、児童会館体育室、住吉 1-9-8。対象、定員、5歳から中学生50人、未就学児は要保護者同伴。保護者の方もご一緒に。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。2. ベビーマッサージ。日時、3月24日日曜、1、10時から10時40分。2、11時から11時40分。場所、児童会館3階育成室、住吉 1-9-8。対象、定員、区内在住で歩き始める前までの0歳児と母親、各階12組。抽選、結果は3月22日金曜に連絡。お父さんもご一緒に。費用、無料。持ち物、バスタオル、飲み物。締め切り日、3月21日木曜18時。申し込み、児童会館に電話または窓口で。電話、3633-6911。初心者テニス教室。日時、4月6日から27日の土曜、全4回、13時から16時。予備日、5月4日。1レッスン90分の2部制。場所、豊住庭球場、東洋 6-1-13。対象、定員、区内在住在勤の中学生以上で前日参加できる初心者の方、64人、抽選。費用、2400円。持ち物、テニスシューズ、ラケット、飲み物、タオルなど。ラケット、太陽か。締め切り日、3月26日、火曜、必着。申し込み、往復はがきに、1、教室名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、テニス歴、6、レンタルラケットの要不要、7、区内在勤の方は勤務先、を記入し、郵便番号、136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内、屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話、3522-0846。フリークライミング安全講習会。安全にクライミングを楽しんでいただくための講習会です。講習を終了すると、個人で利用できるフリークライミング一般公開に参加できます。日時、4月9日火曜、24日水曜、5月14日火曜、22日水曜、いずれか1日、19時から20時30分。場所、深川スポーツセンター。対象、定員、中学生を除く15歳以上の方、各階6人。区内在住在勤在学の方を優先し抽選。費用3000円。締め切り日3月22日金曜必着。申し込み。往復はがき1人1枚に。1. クライミング安全講習会。2. 希望日第4希望まで記入。3. 住所。4. 氏名振り仮名。5、年齢、6、性別、7、電話番号、8、区外在住で区内在勤在学の方は、勤務先名、学校名、所在地を記入し、郵便番号 135-0044、越中島 1-2-18、深川スポーツセンターへ。なお、 返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3820-5881 朗読ボランティア養成講習会。地域で活躍する朗読ボランティアを養成する講習会です。初心者対象。日時5月8日から7月10日水曜全10回10時から12時。場所高齢者総合福祉センター。対象定員区内在住で終了後ボランティア活動のできる方20人抽選。費用2000円、受講料。内容発声、発音、アクセント、朗読実習など。締め切り日3月22日金曜必着。申し込み往復はがきに1講習会名、2氏名振り仮名、3郵便番号住所、4電話番号、5年齢、6性別、7受講理由を記入し、郵便番号 135-0016 東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター内高等ボランティアセンターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3645-4087 高齢者家族介護教室。無料、申し込み順。3月18日月曜から各施設に電話。介護に役立つ知識や技術を学びます。介護を行っている方など、どなたでも参加できます。日時、施設名、会場、定員、内容の順に読みます。日時、4月13日土曜、13時30分から15時。施設名、コスモス高齢者在宅サービスセンター、大島 9-6-16。電話 5836-1555。定員20人。内容、介護保険の仕組みと江東区の福祉サービスについて、在宅介護支援センターの職員がわかりやすく説明します。4月20日土曜、14時から15時30分。古石場高齢者在宅サービスセンター。古石場 2-14-1-101。電話 3641-2671。20人。重心の移動やテコの原理など、介護による体への負担を軽くする工夫について、体験しながら学びませんか ?4 月20日土曜、14時から15時30分。枝川高齢者在宅サービスセンター。枝川 1-8-15-101。電話 5632-2277。20人。トイレやおむつなど排泄に関する介護の基本について、介護福祉士が実技を交えて説明します。4月20日土曜14時30分から16時。特別養護老人ホーム、塩浜ホーム。塩浜 2-7-17。電話 5683-5571。20人。車椅子やベッドなどに移動させる方法について、体験を通してコツを学びませんか ?4 月20日土曜14時から15時30分。東洋高齢者在宅サービスセンター、東洋6-2-17。電話 5606-8861。 20人。高齢者の権利を守るための様々な制度について、権利擁護センターの社会福祉士が説明します。4月20日土曜14時から15時30分。亀戸高齢者在宅サービスセンター。亀戸 4-21-13。 電話5626-0130。 20人。体や歩行の仕組みを学びながら、 転ばぬ先の転倒予防体操をしましょう。4月20日土曜14時から15時30分、ことぶき園高齢者在宅サービスセンター北砂 2-1-16、 電話3615-4850、20人。高齢者に必要な栄養素と食事について、管理栄養士が試食を交えて説明します。4月20日土曜14時から15時30分。あじさい高齢者在宅サービスセンター、東砂 4-20-15、電話 5857-8231、20人。高齢になると体や心がどのように変化するのか、特殊なメガネや器具を装着して疑似体験しませんか。4月22日月曜13時30分から15時、白川高齢者在宅サービスセンター、白川 3-4-3-201、 電話 3630-6591、 20人。介護のプロがおむつ交換など排泄に関する介護のポイントをわかりやすく説明します。以上です。19、保健。呼吸体操教室。慢性呼吸器疾患の方のための教室です。歌や音楽を通して息苦しさを和らげる呼吸法を学びます。日時、3月28日木曜、14時から16時、受付13時30分から。場所、健康センター、保健所、4階会議室、東洋 2-1-1。対象、定員、区内在住で、気管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎と診断されている成人の方、50人。先着順。費用、無料。内容、音楽療法と呼吸法。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、保健所健康推進課公害保険係。電話 3647-9564。 生活習慣病予防健診、4月分。日時、場所、次の通り。健診会場、城東保健相談所、郵便番号 136-0072、 大島 3-1-3、 電話 3637-6521、 ファクス 3637-6651。 検査日時、4月9日火曜9時から。結果日時、4月26日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、 白川 3-4-3-301、 電話 3641-1181、 ファクス 3641-5557。 検査日時、4月3日水曜13時10分から。結果日時、4月16日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、 枝川 1-8-15-102、 電話 5632-2291、 ファクス 5632-2295。検査日時、4月5日金曜13時10分から。結果日時、4月19日金曜13時30分から。城東南部保健相談所は5月に実施予定。対象、定員。健診日現在、15歳以上39歳以下の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、胸部 X 線、血液、尿検査、腹囲測定など。締め切り日、3月21日木曜 筆着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保険相談所へ、重複申し込み、不可。電子申請もできます。ホームページ、https://www.e-tetsuki.com/tokyo/問い合わせ先、各保健相談所管理係。
20、休館休止、ご不便をおかけします。東洋子ども家庭支援センター、電話3647-4408、子育て支援係。3月22日金曜から31日日曜を休館。大規模改修終了に伴う移転のため。なお、4月1日月曜から東洋 3-1-2 東洋区民館3階に開設します。教育センター証明書自動交付機、電話3647-3164証明係。3月26日火曜を休止。東洋区民館改修工事終了に伴う交付機移設作業のため、なお今後は東洋区民館に設置。21、観光所。備蓄用2リットル入り東京水限定販売中。都民の皆さんに水道水での汲み置きを PR するため、高度浄水処理した2リットル入りペットボトル東京水6本入りを限定販売中です。セット内容、2リットル入りペットボトル6本、給水袋6リットル用、都内応急給水拠点一覧、ホイッスル。価格、1セット1200円、配送料税込み。販売数、5000セット。締め切り日、3月22日金曜。ただし、販売数に達し次第終了。申し込み、有限会社バム。電話、048-222-8130。平日9時から17時。ファックス、048-222-8131。ホームページ、http://tokyosui.jp/。問い合わせ先、東京都水道局広報サービス課、電話 5320-6326。22、その他。行政書士による無料相談会。日時、3月21日木曜13時から16時。場所、区役所2階区民ホール。費用、無料。内容、遺言、相続、遺産分割。株式会社 NPO 法人等の法人設立。飲食店、古物商、参拝、建設業ほか各種営業許認可関係、融資、契約書関係。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部、辻。電話、3641-6581、または区広報広聴課校長相談係。電話 3647-2364。ファックス 3647-9635。高等病院公開健康セミナー。日時内容次の通り。日時3月23日土曜13時30分。内容最近の外科手術、腹腔強化手術について。4月11日木曜16時、 放射線被曝について。4月27日土曜13時30分感染対策。ただし各回とも開始30分前。場所、高等病院本館2階北側待合室、大島 6-8-5。 対象定員50人先着順。費用無料。申し込み当日直接会場へ。問い合わせ先、高等病院医療連携室。電話3685-2166。ファックス3685-2766。講演会、同行援護の上手な使い方。日時、3月18日月曜13時30分から15時30分。場所、総合区民センターレクホール大島 4-5-1。 対象定員、視覚障害者、ガイドヘルパー、興味のある方250人先着順。費用無料。内容、視覚障害者の立場から同行援護の上手な使い方について。主催、江東区視覚障害者福祉協会。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区視覚障害者福祉協会会長山本。電話562871844。名木感謝デー。名木の展示会場を公開。日時、3月20日水曜祝日、10時から14時。場所、東京名木市場、新木場 2-1-6。対象、どなたでも。費用、無料。内容、東京名木協同組合創立65周年を記念し、展示会場を開放するほか、名木端材の無料配布、小物の販売、子供向け木の粘土工作、名木小物が当たる抽選会。講演、江東区。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京名木協同組合。電話、3521-6262。23、みんなで作る緑の環境都市。6、温暖化、防火防災に効果的な緑化。生垣緑化は地震、火災に効果的。日本で昔から自宅と外部との仕切りなどに活用されてきた生垣緑化。実は見た目に爽やかなだけでなく、こんな効果があります。空気の浄化。気温の調節、騒音緩和、暴風、炎症防止、さらに地震の際の倒壊リスクもブロック塀に比べて格段に低いなど、緑豊かで災害に強い安全で快適な生活環境が確保されます。屋上、壁面緑化は室内外とも温度上昇を緩和。また、最近増加してきた屋上や壁面の緑化は、下気の外気上昇を抑制するとともに、建物への輻射熱を防いでくれます。加えて、建物内部も緑の蒸散効果で表面温度が低減するので、温度上昇が緩和されるなど、地球温暖化対策に効果があります。多くの方が効果を実感。実際に、生垣緑化を行った方々からは多くの人に、綺麗ですね、と声をもらった。すぐ近くに緑ができ嬉しい、などの声が寄せられるなど、多くの方が緑化を通じて、ご近所、コミュニケーション向上や、近所の方の散歩の際などの憩いの場としても活用されています。女性制度の活用。このように効果的な生垣緑化について、区では工事費の一部を助成、条件あり、していますので、興味を持たれた方はぜひご相談ください。みんなで一緒に緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーン、 CIG を実現し、環境に優しい街づくりを目指しましょう。問い合わせ先、水辺と緑の課計画調整担当、電話 3647-9426。 24、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。12、外ではいい子なのに。お宅のお子さんはいつも礼儀正しく挨拶もでき、などとよく褒められます。確かに外では元気いっぱいに体を動かし、周りの方とそつなく対応している様子が見えます。しかし、家の中では自分の部屋に閉じこもることが多く、姿を見せるのは食事と入浴の時くらいです。しかも、いつも仏頂面で話しかけても満足に返事が返ってくることもありません。一体何を考え何をどうしたいのかわからなくなりました。多様な顔を持つ中学生。今日の中学生はとても忙しく、日々の活動でたくさんの人々と関わり、様々な顔を見せています。最も密度が濃い関係の友達とは、お互いに素直な顔を見せ合っています。毎日の授業などで接する先生には、意欲的で前向きな顔を見せようとします。最近は地域や近隣の方との関わりも増え、真面目な顔で関わります。また、クラブや塾などで指導を受ける先生には、真剣な顔つきで対応しています。このように子どもたちは、その時の状況や相手に応じて、しなやかに対応する柔軟性を身につけています。必要だと判断すれば、適切な敬語を使い、にこやかな笑顔で対応します。しかし、感情むき出しの暴言をぶつけたり、粗暴な行動で恐怖感を与えることもあるのです。そのどちらも、彼らの偽りのない本来の姿だと言えるのです。安心できる場は家庭。子供たちは、内と外の顔を見事に使い分け、無意識のうちに心身のバランスをとっています。だから、家庭に戻ると、彼らは安心してありのままの自分をさらけ出すのです。その時に、負い目を感じていることをしつこく指摘されると、その反動で思わぬ行動をとることがあります。普段では考えられない暴言や暴力で、まさかと驚かされることもあります。その時の対応を次のように考えましょう。暴力的行為に動揺せず、我が子が落ち着いた時に冷静に指摘して、その改善を促す。解決のために物的な取引や迎合をせず、親として確たる姿勢で対処する。過度な暴言や暴力には一人で悩まず、学校や適切な機関に現状を正直に相談する。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話 3647-9676。 25、区長と話そう江東区、カヌー協会の皆さんと意見交換。2月14日、山崎区長と江東区カヌー協会の皆さんが直接対話する区長と話そう江東区が今月16日にオープンする旧中川川野駅、大島 9-10 で行われました。江東区カヌー協会は、江東区立中学校カヌー部、江東ジュニアカヌークラブなど計4団体で構成されており、当日は、このうち、大人向けの団体である、亀戸カヌー万歩クラブと、大島カヌー散歩クラブから、それぞれ3人の方が参加して、カヌーを始めたきっかけや楽しさ、今後の抱負などを語り合いました。カヌーを通じて、江東区を盛り上げていきたい。皆さんは、誘われて、たまたま活動を見て自分もやりたいと思った、などと素朴な気持ちで参加した経緯や、練習を重ね上達する中で楽しさ感じた、など、活動で感じたことを語ってくれました。そして、現在は、水辺と緑の町江東を PR していきたい。気軽に遊べる水辺にし、子供の思い出に残るふるさとにしたい。災害協力隊としての協力も考えていきたい。といった意見が上がるなど、皆さんのカヌーを通じて、本区の水辺と親しむ熱意が伝わる対話となりました。山崎区長は、楽しみながら活動していることがとても嬉しい。カヌーを通じて、川の駅を一緒に盛り上げていってほしい。皆さんの今後ますますの活躍に期待を寄せました。26、景観シンポジウム、景観重点地区の新たな指定とみんなでつなぐ景観づくり。3月27日水曜、亀戸深川門前仲町の景観重点地区指定に向け、講演とパネルディスカッションを実施。区では江東区景観計画で景観重点地区を指定していますが、新たに亀戸地区、深川門前仲町地区の2カ所を指定します。この景観重点地区指定のお知らせとともに、良好な景観のあり方や景観づくりへの参加、意識の向上を考える一環としてシンポジウムを開催します。基調講演、前半は、地域力と景観まちづくりをテーマに、一般社団法人非営利型公園財団理事長で東京農業大学客員教授でもある箕面俊太郎さんによる基調講演を行います。その後、新たな景観重点地区について指定までの経緯や基準などを紹介します。パネルディスカッション。後半は、みんなでつなぐ景観づくりをテーマにパネルディスカッションを行い、地域住民、事業者、行政の共同によるより良い景観づくりに向けた意識の向上と醸成を目指します。コーディネーター、志村秀明芝浦工業大学教授。パネリスト、佐藤和夫亀戸町会連合会会長。伊勢松夫富岡地区連合町会顧問。新貝百合子亀戸4丁目町会会長。片山優子江東区都市景観審議会委員。村岡雅子江東区都市景観審議会委員。佐藤哲明江東区副区長。日時、3月27日水曜午後7時から9時、午後6時30分会場。場所、教育センター1階大研修室。東洋 2-3-6。対象、定員、どなたでも150人先着順。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。ただし、定員になり次第終了。問い合わせ先、都市計画課景観担当。電話、3647-9183。 27、春の街歩き特別企画ツアー、川沿いの桜めぐりと木場の歴史散歩。文化観光ガイドおすすめの穴場、桜スポットを街歩きしながら流星を極めた活気あふれる木場の歴史をご紹介します。なお、参加者にはプレゼントを進呈。日時、4月4日木曜から7日日曜。1、午前10時から12時半。2、午後1時から3時半。全8回。小雨欠航。当日の混雑状況で解散時間が延びる場合あり。集合、出発時間の10分前までに、東西線木場駅3番出口へ。解散は森下文化センター。森下 3-12-17。 対象、定員、2時間半街歩きできる方、各回30人、申し込み順。費用500円、保険、資料代、当日支払い。内容、木場の歴史及び桜の名所のご紹介。申し込み、3月15日金曜午前9時から江東区文化観光ガイド事務局、江東区文化観光課内。電話、 0-3647-8588 28フィールザウィンドコンサート、5月25日土曜、26日日曜、若洲公園風車の下で開催、区民50人を招待。今年も若洲公園風車の下、豪華アーティストが集結します。エコブース、環境活動ブースも展開します。日時、5月25日土曜、26日日曜とも、10時開場、12時開演予定。場所、区立若洲公園、若洲 3-2-1。 対象定員、区民の方25組50人、抽選、重複申し込み無効。費用、無料。公演、江東区。出演、パフューム、岡本図、パフィー、ほか。詳細はホームページ、http://metrock.jp/ をご覧ください。締め切り日、3月22日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、住所、2、氏名、3、年齢、4、電話番号、5、希望日、いずれか1日を記入し、郵便番号 154-0005、世田谷区三宿 2-25-3、メトロックプレゼント事務局担当、名取。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 090-4956-2560。 29頑張る小中学生コーナー、東京都学童女子リーグ TGL 軟式野球大会優勝。区内の軟式野球チームから選抜された選手で構成するオール高等女子チーム、都内各地の選抜チームが集うこの大会に向けて練習試合を積み重ねて臨み、次々と強敵を撃破して決勝戦まで勝ち上がりました。決勝は昨年敗れた世田谷区のチームを相手に、点を取っても相手に追いつかれる苦しい展開の連続。しかし同点で迎えた最終回、チャンスを生かし見事さよなら勝ち。キャプテンの保坂さん、ニスナ小6年は、チームや学校は違うけどみんな仲が良く、チーム全員の力で優勝できました、とびきりの笑顔で栄冠の喜びを語ってくれました。問い合わせ先、広報係、電話 3647-2299。 30東京2020オリンピック・パラリンピック招致スポーツ祭東京2013ミニ情報ボリューム23、決定まで180日。オリンピック憲章。憲章には、オリンピズムの理念やオリンピズムを広げるオリンピックムーブメント、IOC 組織、開催地、参加資格、種目や競技など、オリンピック開催における決め事が書かれています。時代とともに憲章も変わり、最近の主な変更では、アマチュア規定の削除、ドーピング規定や環境への配慮の追加などがありました。31、江東区声の広報ご利用の皆様へ、デイジー版提供開始のお知らせ。平素は声の広報をご利用いただきましてありがとうございます。平成25年4月から、声の広報はカセットテープ版、一般音楽 CD デッキで聴く CD 版に加えて、デイジー版でのご提供も合わせて実施することになりました。デイジー版をご希望の方は、障害者福祉センターまでご連絡ください。問い合わせ先、江東区障害者福祉センター。電話 3699-0316。 以上で、江東区声の広報、平成25年3月11日号を終わります。